9、ヨギシャの美人。それから三人ともしばらく無言であった。白身哲学は例の太古的神秘的の髭をぶしている。のり化けも椿をつけた指でしきりと美化ののり化けをひねっている。ボタン君は脱いで折った羽織を再びつけたが、ふとたもとへ手を入れて思い出したように取り出したものがある。見れば四角な小さい缶だ。話に気を取られて忘れていくとこでした。品は上等のですから召し上がってみてください。と言って、それを白身哲学へ渡す。なんだこれは、と白身哲学は受け取って缶に刻んだ文字を見る。ココアですよ。こないだ土産にもらったものですがね。ココア？飲料かね？と言って、白身哲学は珍しげに缶を焼酎に浪して見ている。名前は聞いているかもしれんが、実物を手にしたのはおそらく初めてであろう。ココアと申すと、ヤシの実ですな、と。のり化けも覗き込む。そうです。ココアにもいろいろありますが、そのベーカー会社の品が一番いいようです。と、オタンは缶に刻んだ文字を顎で刺して、ココア通を振りまく。どんな味がするものかな、と、白身哲学は犬見たように缶を噛んでいる。チョコレートなんかも同じようなものですよ。これ、牛乳を入れるとチョコレートができますからね。君はマニラをいぶしたり、ココアを持ってきたりして、妙に西洋かぶれになったな、と、白身哲学は、もらってのほかに悪行を言って。とにかく、角口を開けてみようかな、と言って、机の上からナイフを取って、その蓋を切り開けた。中には、早稲田あたりの赤土みたいような粉が充満している。白身哲学は、再びそれを噛んでみて顔をしかめた。嫌な匂いがするもんじゃないか。まるで、漢方医の小薬だ。これを僕に飲ませるつもりか。飲んでみると、匂いほどでもありませんよ。こっちりとした甘みがあって、コーヒーなんかよりよほど飲み口がいいもんですよ。なんだか知らないが、薄気味の悪いもんだぜ、と言って、手を出したのり化けへ缶を渡す。受け取ったのり化けも噛んでみて顔をしかめた。大丈夫ですかね、と笑ってオタンへ尋ね。オタンはやんのるかなというような顔をして、これだから、東洋豪傑は話せませんよ。ココア一缶に、へきへきするんですからね。西洋では、食後にきっとこれを飲むんです。日本の茶の代わりなんですね。そんなら、好意を無にするも失敬だから、義理で飲んであげようかな。と、白身哲学は、再び乗り化けから缶を受け取って、一体どうして飲むんだ？哲学先生、未だココアの仕立て方を知らぬと見えん。なあに、茶碗かコップへ少しばかり入れて、牛乳か砂糖油を刺して飲むんです。しかし、それを温かいところへ置いちゃ、粉が固まってしまいますからダメですよ。なるべく熱から離しておかなければ、ココアの効き目が、失せてしまうんです。厄介なものだね、と言って、そのまま缶へ蓋して机の上へ置いた。その缶で思い出したが、僕は一昨年非常に興味ある事件に遭遇してあったね、と、のり化けは語を出した。今度は君の番か。話を聞いてもいいが、 大丹君の古池博士にいたようなくだらない話じゃごめんこむるぜ。いや、これは我が輩の生涯中にまたとありうべからざる一大奇談だ。どうも、入り口ばかり大げさで、医者や弁護士の玄関見たようだね、と、白身哲学は冷やかす。願わくは、拝聴の礼を得たいもんですが、と、ボタンは気取ったことを言う。とにかく、簡単明瞭に話したまえ。一昨年の、五、六、月、そう、ちょうど今頃のことだよ。京阪地方へ行っての帰りだったがね。横浜までは客もあったわ。横浜から東京までの間は、二等客車には僕一人きりさ。横浜を発したのは、午前の1時15分という真夜中だ。何しろ、ちょうどの旅でもあったし、他には客もおらないところだから、横浜を出発したのも夢うつつ、カバンを枕にして毛布を引っかぶって眠っておったんだ。すると、川崎のステーションへ泊まったとき、ふと目を覚ましてみると、そばに一人の婦人がおるじゃないか。また、ほうきまさに80いくさいか、と、白身哲学は冷やかす。いや、浪人じゃない。若い婦人だ。美形かな。美形だとも。生死は泣いても笑っても美しさを増したというが、その婦人なら、草目をしても美しさは増すとも減りはしないだろうと思われる。天下一品の美形さ。由来、若い婦人は、みな美人なものだと、何の小説にも言ってある通りさ。ところが、その婦人は、小説的に美人とは立ちが違うからね。まず、神が人間に見せるために作った品のうちで、第一の傑作は、これではあるまいかと思わしめた美形なんだ。夢ではないのか。それが夢でないから、我が輩も大いにドジを踏んださ。急いで起き上がって寝顔を片付けたね。すると、その美形が次第に僕のそばへ寄ってきて、何か言葉をかけようとしておるらしいじゃないか。もうちっと、どいてくださいってか。冗談もんじゃないよ。こっちから言葉をかけてみようかとも思ったが、それじゃあ失礼に当たると思ったから、まず済ましてタバコをいぶしながら、先の発言を待っておったんだね。すると、その美形は、折々窓から外を見ては、なんとなくそわそわしている。どうも妙だと思って、初めて気がついてみると、身なりは税の税を尽くしているが、携帯品は一つもない。ただ小さい箱。そのココアの缶ぐらいの小箱を持っている限りなんだ。芸者にしちゃあまりきちんとしている。貴婦人にしちゃ付き添えがありそうなもの。そうかと思って、囲い物やなんかのように、だらしのないものではなし、ほとんど判断に苦しんだね。そうしているうちに、大森の停車場へ着いた。すると、その美形が、はにかんだような愛嬌のあるような顔と声で、あなた失礼ですが、ちょっとこれを預かってくださいなと言って、その小箱を我が輩のそばに置いて下車したんだ。手を洗いに行ったのか、それとも、校内の販売所へ何か買いにでも行ったのかと思って、しばらく待っておったが、来ないじゃないか。かれこれしているうちに発車の時刻となって、車掌は青ランプを振る。汽笛が鳴る。しかし、例の美形は何をしているものやら、帰って来ない。そのうちに汽車は動き出した。他人のことだけれど、僕は気が気でないさね。しかし、 とうとう帰ってこん。記者は美形のことなど少しも念頭に置かずして、ただ帝国通りに停車場へ着こうとのみ考えて遠慮なく走るのだ。こうして汽車は新橋へ着いたわ。さて、我が輩困ったね。かの美形が預かっていった小箱。これをどう処分していいやらわからん。無論警察へ届けさえすればそれまでであるが、僕はそんなことはしたくない。その小箱にだって、いくらかかの美形の面影が残っている。それをかの没趣味なる警察の手を煩わせては、小箱の趣味が全然没却してしまうからね。のみならず、あのような美形に警察の門をくぐらせるのは、なんとなく残酷なように思われてね。だから、これはぜひ自分が直接にかの美形を求めて、この小箱を返納するにしくはないと考えたんだね。野心がありましたね、と、ボタンは横から言葉を出す。無論あなた、その美形と直接交渉しようとするのですから、その辺に野心のあったことは決まりきってるじゃありませんか。そして、美形を探し求めたかね、と、しらみ哲学は尋ねた。ところがね、その美形を求める前にあたって、著しく我が輩の好奇心を促したものがある。何であるかというに、そもそもその小箱の中にあるものは何であるかの一大疑問だった。遠慮はいらない、早速箱を開けてみるさ。しかし、いわば他人の委託物じゃないか。そう勝手に開けられるものじゃない。そんならよっさ。強いて開けてくれとも誰も頼みはしない。ところが、やはり開けてみたかったんだ。開けてみたらいいじゃないか。しかし、開けられないじゃないか。そんならよっさ。よそうと思っても、やはり開けてみたいからね。だからさっきから開けろと言ってるじゃないか。さっきから言ってても、開けられないから仕方ないじゃないか。君も存外わからなく生まれた男だね。たかが一個の小箱を開けるに、何もそんなに広告の後輩、この一気にありというような大事を取らなくてもいいじゃないか。でも、他人の委託物だからさ。そして、開けないでしまったのか。いや、開けた。なんだ、つまらないところへ強情を張るじゃないか。いや、つまらないでない。十分詰まってるんだ。なんだよ。なんだと思う。そんなこと僕が知るもんか。一体何が詰まってるんだ。箱の中へか。そうさ。君は今十分詰まってると言ったじゃないか。そうさ。だからその詰まってるものは何だというのさ。君は全体何とは何のことだか知っているかな。また理屈が始まったか。そんなことばかり言っちゃ話の方は留守になってしまうじゃないか。いや、留守になっても構わん。どうだ、知っているか。何をよ。何とは、そもそも何のことであるかという問題に答えることはできるか。そんなこと知らないよ。知らなけりゃ教えてやろうか。何の定義を。いらないよ。いらなけりゃ教えない。教えてもらわなくとも別段生きているに差し支えはないことだ。いや、差し支えはある。よく理屈を言う男だな。君は理屈を言いにこの世へ生まれてきたのかね。そんなことがあるものか。その通りじゃないか。 僕は空気を吸って気炎を吐きに生まれてきたものだ。だって、理屈ばかり言ってるじゃないか。少しも理屈じゃないじゃないか。つまり、何とはね。教えてもらわなくともいいよ。教えるのじゃない。僕が一人で言うのだよ。そんなら、いくらでも勝手に言うがいいさ。君から勧められなくとも言うよ。つまり、何とは紙幣のことだ。そんな定義があるかい？定義じゃない解釈だ。すると、君は定義も解釈の区別を知っているのか？知っているとも。しかし、今ここで言う必要はない。ただ、何の解釈さえすれば、用は足りるのだ。その用とは何を指すのか。無論話の筋さ。ちっとも訳はわからんじゃないか。何とは紙幣のことであるとはどうしたわけか。すなわち、その小箱の中に入っているものは何であるかというに、いわく紙幣であると回答するのじゃないか。そんならそうと早く言えばいいじゃないか。君のように理屈ばかり言って、遠曲に遠回りして回答するにも及ばぬことだ。第一、時間は不経済じゃないか。時間は万物共有のもので、余計費やすほどその人の得さ。また理屈か。いや、理屈じゃない。当たり前のことだ。そんな当たり前のことなんか聞かなくともいいから、話の筋を早く聞かしてくれ。だから、箱の中に入ってあるものは紙幣であったと話してるじゃないか。紙幣は事実か。こんなことに嘘言ったって、柿柄町がどうなるわけでもない。紙幣、しかも、十円紙幣の束にしたのが箱いっぱいに詰まっているじゃないか。我が輩もびっくりしたね。それからどうした？どうも処置に困ったよ。いっそ開けなけりゃ欲も出ないのだが。もう欲が出たのか。出たけれど自ら抑えたさ。そして新聞へ広告した。何月何日に横浜東京間の汽車で小さい箱を遺失した方は小生までご通知あれという意味で出したんだ。通知は来たかね。来たことは二三通来たが、皆当て違いの遺失品で僕の求めてる理系はどうしても来ない。全体、君はその理系が来たらどうするつもりだったのか。無論小箱を返してやるつもりさ。そればかりか、他に何かその小箱を塩にして、美形へ野心を申し出るつもりだったろう。いや、そうだ。それに違いない。それを聞いて君はどうするつもりか。どうもしないが、まず聞いてみたところだ。どうだ。それに違いなかろう。僕に野心があろうがあるまいが、それは君らの干渉を要せぬことじゃないか。いや、理系が来ないので、定めし君が落胆して立っただろうと思うのさ。無論、落胆したさ。それからどうした？仕方ないから、遺失主が現れるまで、その金を銀行に預けることにした。手元に置いては消費するの恐れがあると悟ったんだね。なるほど。その辺の心配は君にしてあり得べきことで、よく己を知った処置と称賛せざるを得ない。そんなことはどうでもいい。そしてその金はいくらあったのか。2800円あったよ。計算までしてみたと見えるな。2000と800円は ちとおかしいな。なぜ500円とか2000円とかにしなかったんだ。バカ言え。10円紙幣が200と80枚あったのは確かだ。それを福山銀行へ持っていくと、係のひげ男が、金高を数えて後、しばらく待っていてくださいと言うじゃないか。で、腰掛けに座って、帳簿へ記載するのを待っておった。ところが、なかなか僕の名を呼びそうもない。退屈だから、彼ら銀行員の事務の取り方を観察し始めた。なかなか面白い。片隅を見ると、一人の銀行員がデスクに座って、耳柄を筆掛け代用にしている。そして、なんだか知らないが、串に刺した団子見たようなものをパチパチと落とさせて弾きながら、入梅にあったラッパ節のようなものを簡単なく唸っている。この男は、団子を弾いて、ラッパ節を唸って生きているものらしい。その隣にいるものは、大英百科事書の親分らしい。柄にもない大きな本を広げて、その上でしきりとペンの駆け足をやらしている。その次にいるものは、束にした紙幣をひねってみたり、疾病弾いてみたりして、盛んにいじめている。紙幣はどんな悪いことをしたか知れんが、こんなにいじめられては定めし苦しいだろうと思うか、紙幣そのものはいくらひねられても、疾病弾かれても、少しも通称を完全のものらしく、大黒は依然として笑っている。清丸は自弱として気取っている。宿根は卓然として白ひげを伸ばしている。さすがは仙骨ある人物だ。その隣にいる者は帳簿とにらめっこしながら、ここを鮮度としきりに鼻穴へ指を入れて鼻毛を引き抜いている。その隣にいる者は筆を取ってはがきに向かいながら、ひっくり返したミミズ箱見たように、無意味に無定見ではがきの上へもたづかせている。実に天下の機関だ。しかし、このような銀行員などというものは、つまり他人の金で商売をしている社長とか重役とかの下役なので、いわば人のふんどしで相撲を取るものの、そのふんどし担ぎである。自分らは団子でおはじきをしたり、ペンの駆け足をやらせたり、清丸公へ疾病をしたり、鼻穴へ指を入れたり、いろいろな仕事をして、社長や重役にうんと儲けさせてやるのだ。まことに割に合わない仕事じゃないかと思っていると、突然僕の後ろで、御用だという一声が聞こえた。僕は驚いたね。その声はちょうど富士山とヒマラヤ山の頂へ糸を張って北海道のバチで弾いた時の響きのような恐ろしいいかめしい声なんだ。大変な声もあったものだね。まったく驚いたよ。そしてね、その声が自邸にとどろくとともに、僕の両手は終点まで来た電車のポール見たように、ぐるりと後ろへ回されてしまったんだ。電車のポールとは何だ？ポールを知らないのか？君も天保町だな。そら、電車の屋根から針金へ渡ってる2本の棒があるだろう。あれのことだ。終点まで来ると、あれが二本ともぐるりと後ろへ回されるじゃないか。ひどい形容詞を使う男だな。そして、どうしてそんなに縛られたんだ。だから、僕の寝耳に水さ。縛ったやつは無論、白袖であったわね。その理由を尋ねると、僕が眼札を所持しているって言うじゃないか。 この時の僕の驚愕は、まるで、旅順陥落の知らせに接した、露国皇帝さ。心狂い、玉動き、毛髪立然として、皮膚ために小豆を生じたね。泡を生じたのではないのか。いや、泡よりは確かに大きかったのだ。それで僕は決してそのようなものを所持した覚えはないと言っても仕方ない。今銀行へ預けた2800枚の清丸は、皆、偽清丸であると言われたんだ。こうなっては仕方がない。とにかく、気軽るままに、本郷警察まで行ったさ。それからいろいろと尋問されたから、事実の経緯をしっかり話して、そのまま突き放されてきたがね。それから四五日経って、新聞に、岩殺美人の捕縛という、二号見出しが出てる。読んでみると、いちいち合点が行く。すなわち、かの美形なんだ。あの当時、その筋の探偵に追跡されて、岩殺箱をそばにいる僕へかぶせて、自分の形跡をくらまし、そして逃げたのであったんだね。いや、どうも、うっかり美形なんかと心安くすると、とんでもない目に遭うものだよ、と、語り終わって、また乗り化けをひねり出した。